次に、箱森議員の質問です。日本の人口が減少している中で、国は都市機能を集約して生活の利便性、行政サービスの効率化を高めるコンパクトシティ構想を進めている。筑西市での考え方は？企画部長。人口減少を考える中で、コンパクトシティ構想は有効な施策の一つと認識している。しかし、現状を見ると、行政や医療福祉、サービス業などの都市機能を新たに集約するためには、多くの費用と時間を要する。また、本市の特徴として、市街化調整区域に居住地が点在している。こういった様々な課題を捉え、コンパクトシティの在り方も含め、慎重に検討していく必要がある。箱森議員。玉戸駅周辺は、鉄道や国道50号線が通り、市民病院跡地等もある。可能性、潜在力があり、いわゆるポテンシャルが高い地域である。土地利用の規制を見直して、玉戸駅周辺を中心としたコンパクトシティ構想はどうか。土木部長。土地利用規制の見直しには、土地の利用方針を定めた上で、総合的に判断する必要がある。今ある人口フレーム、市街地人口目標値等を考えると、県との協議を進めることは難しい。箱森議員は他に、上総線の電化・複線化、水戸線整備促進規制同盟会、国道50号線川島玉戸地区、学童保育、人口減少と財政について質問しました。次に、鈴木議員の質問です。本市は、平成30年度、障害者の法定雇用率 2.5% 以上を満たしていない。どういう経緯で不足となったのか。総務部長。厚生労働省の制度の解釈に、市として誤りがあった。直接的な要因としては、障害者手帳を持たない精神障害の職員を、医師もしくは産業医の診断書に基づき、障害者として計上していた。また、今年度から法定雇用率が 2.3% から 2.5% に引き上げられたことも一つの要因と考えている。鈴木議員、今後この状況は正さなければいけない。充足するための雇用はどうするのか。総務部長、茨城労働局の指導により、1年以内に雇用計画を作ることになっており、11月に雇用計画を提出した。今後は12月中に障害者を対象とした採用試験を実施することを告示し、2月中旬までに採用試験を行い、できれば平成31年4月1日付での雇用を予定している。鈴木議員、全国的に法定雇用率を満たしていない自治体がある。それに合わせて実施するのか。総務部長、国の機関では約4000人が不足しており、2月3日に全国一斉に採用試験を実施すると聞いている。それと前後する形で採用試験をできればと考えている。鈴木議員は他に、人口減少問題対策、公共施設包括管理、真岡鉄道の運営、空き家対策、他質問しました。次に、森議員の質問です。担い手農家への農地の集積は進んでいるが、それは農家人口が減っていることでもある。農家が減っていることで、農業経営の基盤でもある農業用水路等の施設の維持管理に苦慮していると聞くが、経済部長、農業用水路等は土地改良区、水利組合等が管理をしており、除草作業などは農家や自治会等の協力を得て実施している。森議員、現実的には農家の減少や高齢化により維持管理が難しく、今後さらに農地の集積は進むと考えられる。今後の対応は？経済部長、農業を取り巻く情勢は農村における人口減少や高齢化が進み、地域によっては管理体制が脆弱化し、また、構造改革が急速に進展し、 担い手農家が農地の大半を耕作する状況になっている。農業生産基盤整備を図るため、土地改良事業費補助金を交付している。森議員、農業用水路等の受益は農家だけではなく集落全体で受けている。公共的な観点と農業行政が大きく変わってきている状況を鑑み、さらなる支援策を講じる時期ではないか。市長、状況も変わっており、いかに市が関わっていくかを真剣に考えていきたい。森議員は他に、平成31年度予算編成、未相続農地について質問しました。次に、松具議員の質問です。公民館は講座を開いたり、多くのイベントを行ったり、地域のコミュニティの場として大変重要な場所であり、地域の方をはじめ多くの方の利用がある。高齢者の方からトイレを利用する際、和式は大変だという声を多く聞くが、公民館のトイレの現状について伺いたい。教育部長、市内に公民館は15館ある。トイレは全部で146個あり、そのうち洋式トイレは52個、35.6% である。また、障害者用トイレは13施設に18個の洋式トイレがある。男女の区別なく使える障害者用トイレを進めている。松具議員、トイレの洋式化計画と予算はどのくらいか。教育部長、現在和式トイレは94個ある。洋式化には1つあたり35万円前後を見込んで、約3000万円以上の予算となる。これを年次計画で洋式化する計画は現在持っていない。松具議員、計画がないということか。教育部長、地域のコミュニティが衰退しないよう、行政主導ではなく、施設の老朽化も含め、公共施設全体の課題として、地元の皆様の考えを尊重しながら解決していきたい。松具議員は他に、平成31年度予算編成、橋梁の点検結果、西部メディカルセンターの標識、いじめ問題、死亡届手続き窓口の一元化について質問しました。次に、秋山議員の質問です。平成17年3月に、一市三町が合併し、筑西市が誕生したが、現在の住所表記で場所が分からず不便さを感じることがある。筑西市の後に旧市町名を区、例えば下館区で表示すれば、地域が特定でき大変便利になる。また、旧下館市の公、乙、平表記には通称町名も使われていた。5月には新元号に変わるので、このタイミングで区制度を導入してはいかがか。市長、住所表記に区制度を導入し、市民の利便性に寄与するという趣旨は理解できる。一方で、筑西市が誕生して13年余り経過し、市民には現在の住所が定着していることも事実。市民にご不便をかけない方策を模索していきたい。今後、市の再編という状況になれば、その中で検討したい。総務部長、下館地区の公乙平への通称町名の活用は、平成28年12月に、市と下館商工会議所、市自治会連合会下館支部の3社が覚書を締結し、29年5月に下館通称町名活用検討委員会を設置、定期的に協議を行い、通称町名の有効活用に努めている。秋山議員、政令指定都市の区という概念ではなく、新潟県上越市や福島県南相馬市では、表記上の区として使用している。このような事例を研究し、導入に向けた検討をする考えはあるのか。総務部長、不便さを感じる市民がいることは事実なので、導入市の事例を今後研究していきたい。秋山議員は他に、道の駅、西部メディカルセンターについて質問しました。 次に、小木議員の質問です。小学生の通学用荷物が重すぎるという声が多く、文科省も全国の教育委員会に対して、通学時の持ち物負担の軽減に向け、適切に工夫するよう通知を出している。市は現在どういう対応をされているのか伺いたい。教育長、10月5日付の茨城新聞の置き勉活用に関する掲載記事に合わせて、教科書等の勉強道具を学校に置いていく置き勉の積極的な活用について、各小学校に通知し、その後の校長会でも周知を図っている。かなり浸透してきており、子どもたちの負担の軽減を図っていこうという大きな流れはできている。小木議員、具体的に学校長の取り組みでやるという状況なのか。教育長、学校の実態に応じて先生方も取り組んでいるが、背骨等への悪影響との発表もあることから、指導を徹底し、子どもたちの負担増にならないように進めていきたい。小木議員、実際に行っている学校はどの程度あるのか。教育長、対応状況を何校か確認したところ、保護者宛に通知し、置き勉の協力を依頼している学校、技能教科は基本的に学校に置いておくよう指導している学校もあった。今後も子どもたちの負担が軽くなるよう指導を進めていきたい。小木議員は他に、職員の名札改善、西部メディカルセンター、保健予防行政、防災行政、地域包括ケアシステムについて質問しました。次に、榎木戸議員の質問です。6月の議会で多目的運動場調査委託の予算を補正したが、調査委託の進捗状況は？教育部長、10月に委託業者と契約を締結した。調査結果が出るのは年度末になる。現在は委託業者と3回ほど打ち合わせを実施し、近隣自治体の類似施設で開催した大会の種類、規模、競技種目、動員数等の調査など、市場性や地域振興の可能性を含め調査を委託している。榎木戸議員、多目的運動場は野球場をメインとし、それに合わせ多目的にイベントが催せるように、さらには防災拠点の要素も含むべきと考える。また、交流人口を増やすには周辺道路等の交通も重要と考えるが、市長、多目的施設としては、スポーツやコンサート等で交流人口を増やすことができ、防災機能を併せ持った施設を考えている。その中で交通関係も大切であり、調査をお願いしている。榎木戸議員、多目的運動場を考える上で、一番ネックになるのは予算である。合併特例債を活用しても厳しいものがあり、県への助成を要請すべきでは？市長、西部メディカルセンターの設立には県に相当な尽力をいただいた。民間を利用した PFI などいろいろな方法もある。多目的施設として予算や支援も考えていきたい。榎木戸議員は他に、海外との友好都市協定、陶芸教育、村田小学校隣接道路について質問しました。最後に、保坂議員の質問です。農業全般における現在の課題と対応策、今後の方向性は？経済部長。農業従事者の高齢化や後継者不足を背景に、年々農家数、生産量及び生産額が減少、耕作放棄地も増加している。対応策として、中核的な担い手の規模拡大や経営力強化、新たな担い手の確保や育成を図るとともに、基盤整備事業を積極的に実施し、大区画化による農地の集約化を進めていきたい。今後の方向性としては、主食用米から飼料用米などへの需給調整、 水田作物から露地野菜、施設園芸への作物転換など、需要に応じた農業への展開により、収益性の高い儲かる農業を確立することで、本市農業の持続的な発展を図っていきたい。保坂議員、これから農業をやりたい若者への対策は？経済部長、新規就農を目指す45歳未満の方を対象に、最長5年間、年間最大150万円、夫婦型225万円が交付される国の支援策ほか、市は国の支援策に該当しない方を対象に、新規就農者研修事業を実施している。50歳以下で市が定める研修機関で研修を受ける際に、受講料など上限30万円を助成している。今後とも県や農業団体等関係機関と連携し、就農者の確保と育成に努めていきたい。保坂議員は他に、広報行政、高校大学生への施策、財政状況について質問しました。ここまで一般質問でした。